今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の23章29節から37節です。第二列王記の23章29節から37節、はじめに30節までお読みいたします。彼の時代にエジプトの王パロネコがアッシリアの王のもとに行こうとユーフラテス川の方に登ってきた。そこでヨシア王は彼を迎え撃ちに行ったが、パロネコは彼を見つけてメギドで殺した。ヨシアの家来たちは彼の死体を戦車に乗せメギドからエルサレムに運んできて彼の墓に葬った。この国の民はヨシアの子エホアハズを選んで彼に油を注ぎ彼の父に変えて彼を王とした。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今日も我らに必要な命の御言葉を私たちに与えてください。まず我らを清めてください。語るしもべを清め、また預かる一人一人を清め、今あなたの御前に進みで、そしてあなたに心を捧げる、思いを捧げる、すべてを捧げるにふさわしく整えてくださいますように、今この時御霊が主教会に語られる言葉を聞き尽くすことができますように、どうか助けてください。すべてをあなたに期待して我らの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。非常に主の御前に素晴らしいことを数々を行ったヨシア王ですけれども、この第二列王記の中を見ます、そのヨシア王の最後はもういかにもとても開けないように記されております。ヨシア王が、のその死んでしまった様、なぜヨシア王はこのようにしてあっけなく死んでしまったのか、第二列王、歴代史の方を見ますと、若干詳細に書かれてあります。第二歴代史の、35章の方です。35章の、20節から、27節のところにより詳しく書かれてあります。第二歴代史の35章20節からお読みしていきます。すべてこのようにヨシアが宮を整えて後、エジプトの王ネコがユーフラテス河畔のカルケミ州で戦うために登ってきた。そこでヨシアは彼を迎え撃ちに出て行った。ところがネコは彼のもとに使者を使わしていた。ユダの王よ、私とあなたと何の関係があるのですか。今日はあなたを攻めに来たのではありません。私の戦う家へ行くところなのです。神は早く行けと命じておられます。私と共におられる神に逆らわずに控えていなさい。さもなければ神があなたを滅ぼされます。しかしヨシアは身を引かず、かえって彼と戦おうとして変装し、神の御口から出た猫の言葉を聞かなかった。そしてメギドの平地で戦うために行った。伊勢たちがヨシア王をいたとき、王は家来たちに言った。私を下ろしてくれ、傷を負ったのだ。そこで家来たちは彼を戦車から下ろし、彼の持っていた第二の車に乗せた。そして彼をエルサレムに連れ帰った。彼は死んだので、その先祖たちの墓に葬られた。全ユダとエルサレムはヨシアのために喪に服した。エレミヤはヨシアのために哀歌を作った。 そして男女の歌うたいは皆今日に至るまで彼らの哀歌の中でヨシアのことを語り、これをイスラエルのために慣例としている。これらは哀歌にまさしく記されている。ヨシアのその他の業績、すなわち主の律法に記されているところに従った彼の忠実な行為、彼の業績は最初から最後までイスラエルとユダの王たちの書にまさしく記されている。アーメン。ヨシア王はですね、戦ってはならない戦いに、ね、出てしまったわけです。ヨシア王は、このエジプトの、ね、パロネコが、戦うために、他のところに行こうとした、ところが、ね、ヨシア王はその猫と戦うために、戦わなくてもいいのに。で、そしてこの、パロネコの戦い、どこに戦いに出ようとしていったのか、列王記の方には、アシラの王に、アシラに王のもとに行こうとして、ユーフラテス川のところに行こうとした。ですから、このエジプトの王ネコは、エジプトから地中海沿いに、ね、北の方に、ね、海沿いに登っていこうとしたんですけども、しかし、ヨシア王はそれをに手を出してしまったんです。で、なんでこの、パロネコが、北の方にアシリアの王に会いに行こうとしたのか、当時の歴史を、ちょっと知る必要があるんですけども、当時ですね、バビロンが、急激に、ね、台頭して、そして力強い国になっていきました。まだヒゼキヤ王の時代は小さい国だったんですけども、しかしこのバビロンが力を得て、そして、ね、当時のアシリアも、もう飲み込もうとする勢いでした。で、この情勢に対して、ね、エジプトの、パロネコはこれを危険視して、で、それでアシリアと、ね、連合して、そしてバビロンを滅ぼそうとするために、ね、ですから、ネコはこの、リブラの方をですね、そちらの方に、行こうとして、で、そして、アシリアを助けてこのバビロンを攻め落とそうとする、その行軍の最中だったんですね。で、それで、ですからユダは、南ユダ王国は頑丈いなかったんです。戦って、ね、勢力を削ぎ落としている場合ではなく、ね、戦っている場合ではなく、むしろ早急に早くこのバビロンを攻め落とすために、ね、行け、この猫の、パロ猫の、エジプトの、王は、ね、神が早く行けと、命じておられる、ね、だから、ね、この神に逆らわずに、私をそのまま行かせなさい、もし逆らうならば神があなたを滅ぼされますと、エジプトのパロネコはヨシアに言ったんですけど、しかしヨシアは、それを聞かないで、逆に変装してまで、要するに、公な王としてではなく、もう変装する形で、で、それで、この第二歴代史の35章の、22節見ますと、神の御口から出た猫の言葉を聞かなかった。そしてメギドの平地で戦うために行った。で、それで、ね、このメギド、海沿いの町です。非常に戦いが多い町で、ね、黙示録においても出てきますね。黙示録において世界中の国々がこのメギドに集結して、そして、戦いを起こす、ね、ハルマゲドの戦いと言われるんですけども、このメギドの平地まで行って、そしてそこで、ヨシアは射手たちに射抜かれてしまいます。で、そしてそれが元で、ヨシア王は死んでしまいます。ヨシア王の死因は、ね、神様に反逆したというよりも余計な戦い、ね、に余計な争いごとに首を突っ込んでしまった。で、それで、ね、それは、ね、主の御旨ではなかった。で、それで結局それによってヨシア王は、ね、死んでしまう結果になります。冒頭で、ね、お見せしましたのは箴言26章の、ね、17節、箴言26章の17節にこう書いてあります。自分に関係のない争いに干渉する者は通りすがりの犬の耳をつかむ者のようだ。ですから自分と関わりのない争いに、ね、自分がしゃしゃり出て、で、それで、ね、何か自分がその相手を制圧してということを、ね、しようとする、もうどういうわけで戦いが起こっているのか、 また、ね、あるいは自分の名誉心、ね、この戦いを平定して自分がより、ね、有名になろうとか力を増そうとか、ね、そういう余計な戦い争いに干渉するものは通りすがりの犬の耳をつかむ、ね、もし通りすがりの犬に、ね、耳をつかんだらもう当然噛みつかれてしまいますね。ヨシアは噛みつかれてしまったんです。そしてヨシアがしたこと、これは逆にアシリアが滅ぼされバビロンがもっとより強力に堅固になってしまうことの根拠を作ってしまいました。この時このメギドにおけるエジプトとヨシアの戦いにおいてエジプトの兵力は、ね、結構損害を与えられました。でそれでその損害を受けた形でこのパロネコが、そのバビロンのを包囲する、ね、その戦いに向かったって、結構、そのヨシア王との戦いによって兵が疲弊しまた時間も、より奪われてしまう形になり、そして、ね、バビロンを包囲する戦い、ね、あのアッシリアとエジプトが連合してバビロンを包囲する戦い、これは失敗に終わりました。でそれで結局バビロンはもっと力を得てアッシリアはそれによって滅ぼされる形となり、でそうして世界情勢は結局このヨシア王の、ね、その余計な手出しによって、バビロンを、ね、力づける形、そして最終的にはバビロンが、ね、このイスラエルを飲み込むその手助けを、まあ、かえてしてしまったような形になりますね。結局のところ、ね、余計な戦いをしてしまった、ね、いやしてはならない戦いをしてしまった。でそれで、ね、神様の名前によって警告も与えられたけれどもヨシアは、ね、それに聞きませんでした。確かにヨシアのしてきたこと、ね、それまでの政策、神様の律法を見つけ発見してそしてその発見した結果今までこのイスラエルがしてきたことはもう滅びに値することをそれを恐れてヨシアは本当に偶像をもう覗き去ってそして主に喜ばれる次越しの祭りを、ね、それを盛大に行った。そこまでは良かったんですけどもしかし、ね、祝福を受けて名声が上がり強くなったところで、ね、高ぶってしまった心がやはり、ね、あってそしてそれが元で、ね、ヨシア王はその自分自身の身に滅びを招く結果になってしまったんです。私たちはね祝福を受けた時こそ気をつけるべきです、ね、おごり高ぶりこれを本当に気をつけるべきです。そしてまた、ね他人の争いごと他人が喧嘩しているところこれは何よりの、ね、ショーだって何よりの、ね、エンターテインメントに見えるかもしれませんけれども他人の喧嘩他人の争いごとこれに、ね、自分と関わりがないとするならばそれにかかってはならないんです。箴言の他にも、ね、聖書の他のいろいろな箇所において、ね、争いを好む者は、ね、滅びに、ね、もう足を急がせるようなことであることが、ね、箴言にもその他の箴言にもありますし詩編にもありますしまた、ね、神の子は平和の、ね、ものです。特に当時のヨシア王のその世界情勢を見るにヨシアはこのエジプトのパロと、ね、戦ってはならないことこれはもう明らかではあるんですけれどもしかし、ね、どういうわけかヨシアは手を出してしまいしかもわざわざ変装してまで、ね、行ってしまってそしてこのような結果になってしまいました。でこのことは、ね、当時のイスラエルの人たちに大きな悲しみをもたらしました。預言者エレミアはアイカを作ってでそしてこのヨシア王のために、ね、痛み嘆き悲しむ歌を作りそしてそれが、聖歌隊の歌によって、ね、歌われることがこれが慣例となった、ね先ほどの歴代史の方を見れば、ね、書いてありました。でそして、このヨシア王のが、ね、突然死んでしまった。でそれで、エホアズのヨシア王の子エホアハズが、代わって王となりました。第二列王記の23章の31節から、お読みしていきます。31節からエホアハズは23歳で王となりベルサレムで3ヶ月間王であった。 彼の母の名はハムタルといい、リブナの出のエレミアの娘であった。彼はその先祖たちがしたように主の目の前に悪を行った。パロネコは彼をエルサレムで王であった時にハマテの地リブラに幽閉し、この国に銀100タラントと金1タラントの狩猟を課した。この3ヶ月間王であった、ヨシアの子エホアハズ、たった3ヶ月です。なぜなら彼は悪い王だったからです、主の目の前に悪を行った。三人説に書いてあります。せっかく、ヨシア王、父王がとても良い王だったのに、主の目にかなうことを熱心に行ったんですけども、しかし、急遽彼が王になった時、彼は主の目の前に悪を行ってしまいました。それで、たった3ヶ月王であったこのパロネコが彼を捕らえて、ハマテの地リブラに幽閉し、かなり北の方です、バビロンとの、戦いの、その近くのところに、なぜかこのエホアハズが、連れて行かれ、そしてそこで幽閉されてしまいます。そしてさらにイスラエルの国に、銀100タラント、また金1タラントの狩猟を課せられてしまいます。この時からもうこの南ユダ王国は急激に弱体化し、もう二度と立ち上がることができずに転落の道をたどります。なぜならヨシア王が最後の南ユダの良い王、主に聞き従う王だったんですけれども、しかしその後の王たちは主に聞き従わない、主は軽んじる、そういう王たちが続く。もうそれでは敵の前に立てないんです。自分たちがそういう滅びのもとを作っているとするならば、敵に勝つことはできない、神の民はもし自分の中に滅びのもとを抱え込んでいるならば、戦いに勝つことはできないんです。栄えることはできないんです、ヨシア王の時は本当に主の目にかなうことをしていたから祝福されたんですけども、しかし、それを軽んじてしまうならば、たちまちそうなってしまいます。さらに34節から、ついでパロネコはヨシアの子エルヤキムをその父ヨシアに変えて王とし、その名をエホヤキムと改めさせ、エホアハズを捕らえてエジプトへ連れて行った。エホアハズはそこで死んだ。このエホアハズ、エルヤキム、エルヤキムが名前が変わってエホヤキムになるんですけども、要するにエホアハズの方がたった3ヶ月間王であって、でそれでその母はハムタルと言います。でそれで、このエルヤキム、名前が変わってエジプトの王によって強制的に変えられてエホヤキムに変えられたんですけど、このエホヤキムの母親はそのハムタルとはまた別の母親になります。でこのエジプトの、要するに傀儡政権ですね、エジプトがこのエホヤキムの方を、王に仕立てて、そしてエジプトにとって都合が良いようにこの南ユダ王国を操ったわけですね。結局この南ユダ王国でもう栄えることはないまま転落の道に進んでおります。で、35節からエホヤキムは銀と金をパロに送ったが、パロの要求するだけの銀を与えるためにはこの国に税を課さなければならなかった。彼はパロネコに送るために一人一人に割り当てて銀と金をこの国の人々から取り立てた。エホヤキムは25歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はゼブタといい、ルマの出のベダヤの娘であった。彼はその先祖たちがした通り主の目の前に悪を行った。主の目の前に悪を行った。もう南ユダ王国は転落の道をたどっております。主の目の前に悪の行う、主を軽んじる、そして主ではないものを神とする、これはまさしく人生転落の道をたどります。主はこの 南ユダ王国に対してヨシア王が、ね、した諸々の、ね、良い技、良い行いがあるにもかかわらず、しかし、このヨシア王の父、ね、マナセが、ね、したことに、この26節に、ね、それにもかかるマナセが主の怒りを引き起こしたあの苛立たしい行いのために、主はユダに向けて燃やされた激しい怒りを沈めようとはされなかった、ね、あります。これあの苛立たしいこと、それはそれに罪のない者の血を、ね、大量に流すことです。マナセ王は、ね、エルサレムのもう至る所で罪なき者の血を流しました。罪なき者の血を流した場合、ね、その親族たちが、ね、嘆き悲しみ、そして罪を、ね、犯したマナセに対する怒り、それが、ね、ずっと引きずって残ります。でこの、ね、世代が変わってヨシア王の時代になってもなお、ね、その血を流された人たちのその血が叫び続け、またその親族たちの怒り悲しみ、ね、その理不尽な行い行為を受けさせられた彼らの叫びが主に届きっぱなしだったんですね。罪なき者の、ね、血を流すこと、また理不尽に他の人を、罪のない人を、虐げること、これはその人の口を通して主に叫ばせます、ね、そしてそれは後々まで残るものです。サウル王は、ね、ギボンの人々の、ね、血を流して、そしてその叫びが、ね、サウル王の後の代の、ね、子供たちに及んで、そしてその7人の、ね、サウル王の子供たち、7人の親族たちが、ね、殺されることになってしまった、ね、ですから罪のない者の血を流すことはその世代にのみならず、その、ね、子子孫孫に、ね、あれの父親は、あれの祖父は、ね、罪なき者の血を流した、ね、自分の親しい者の血を流した、ね、ということで、ずっとずっと主の御前に叫び続けております、ね、韓国は今なお日本に対して、ね、多くの人々はなお、ね、もう血を流してきたということで、それで叫び続けていますけど、日本人は、ね、なんであんな何十年も前のことを未だに引きずってるんだ、ね、もう考えが食い違うんですね。それほど罪なき者の血を流すということは、後の時代にずっと尾を引くものです。ですから、ね、マナセがしたことが主の怒りを引き起こして、ヨシアが、ね、した良い行い、それは、ね、結局役に立たなかったんですね。もしヨシア王の、ね、後の子孫たちもヨシアに習って良い政治をし、そして主の目の前に本当に悔い改めて、その罪の償いの声をし続けてきたならば、まだ、ね、その彼らの主に対する叫びは収まったかもしれないんですけど、しかしヨシア王たった一代では、ね、それはならなかったようです。この主の怒りは覗きされることはなく、このマナセがした、ね、悪いこと、罪のない者の血を流すということ、これが結局発端となって、それが主に叫びが続けられ、結局ヨシア王の子供の世代、ね、主に立ち返るということをしない、なお悪いことをして、結局この南ユダ王国は転落の道をたどります。結局のところ皆さんは、ね、何が幸いな道になるか、これは主の御教えを守り行うことによってです。主の御教えを守り行うこと、これがただ祝福の道です。弱ってる人、貧しい人、ね、身寄りのない人を、ね、虐げたりすることなく彼らを助けてやること、ね、これが本当に祝福の幸いの道になります。どうか皆さんは、自分の人生の中において本当に罪のないものを血を流すことなく、またあるいは、ね、いらない争いごとに関わることなく、ね、他人の喧嘩にもう勝手に身を突っ込ませて自分の身を傷つけるようなことをすることなく、ね、怒りは人の怒りは神の怒りを、ね、神の義を実現しません。どうか皆さんは平和な、ね、柔和なものとして地を相続していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、あなたの皆を賛美いたします。私たちはあなたによって忠実に平穏に生きていくことができますように。あなたの御前において素晴らしいことをしたヨシア王さえもいらない戦いに 身を突っ込んで、そして自分自身の身を滅ぼしたばかりか、自分自身の国、自分の子子孫孫をも災いへと導いていってしまいました。本当に私たちはただ主の身をしよう守り行う、そのような自分自身であり、また自分の子供には子供たちには主の身をしよう守り行うということをしっかりと教え、そして祝福の世代が何代も何代も続いていくものでありますように、私たちがただあなたの道に従って歩んでいくことができますように、どうか助けてください。平和の道、柔和な道、それこそが地を相続する道です。これを今日あなたが教えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちは時々思います、自分が今本当に悔い改めているのだから、もう私に災いは似合わないと。でもしよう、私たちは自分が神と人の前で悔い改めなければならないことがただただあるのに、本当にちょっとした悔い改め、ちょっとした悔い改めで、それを本当に全部なしなしにしていただきたいという思い、その願望が本当に強いものです。主よ、私たち一人一人が本当に今日のこの御言葉を通して、私たちこのもろもろの主を本当に裏切ってきた、その国全体のことを、私たちの家全体のことをよく覚えて、主よ、そういったことが主の御前において悔いて改めた、そのしっかりとした印を持ったもので、ヨシア王一代で本当に前の王たちがやったこと、特にマナセがやったことは間に合わなかったということをしっかりと覚えて、私たち自身ももちろん私たちの子供も主にあってまっすぐに歩む道を教え、そして主に反逆する行為を終わることができますように、イエス様あなたが助けてください。主イエスキリストの皆と師匠という後の栄光によって、私たちをあなたが新たにしてください。ヨシア王のこの時の本当に軽んじたことが後のバビロンを力強くしてしまい、イスラエルの民がバビロンに本当に連れて行かれる、その悲しいその出来事の足場を作ってしまうということを、主よ、私たちはその時はわからないものです。ヨシア王が後のバビロンのその悲しみがわからずに、この関わってはいけない戦いに関わってしまい、そして死んでしまいました。主よ、私たちも後に何が起きるかわからない、そのような状況の中で関係ないその戦いに争いに巻き込まれることがないように、なくてもいい正義感に本当に立たされなくてもいいように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日私たちのこの御言葉、これを与えられた御言葉として、主を私たちがしっかりと覚えて、いらない関係ない争いには関わらないということと、関係ない争いに関わって死んでしまったこのヨシア王が関わったことによってバビロン捕囚があった、それを成功させたということをしっかりと覚えて、主よ、本当に自分とは関わりがない、主の許されていないその争いには一切関わることがないように、主よ、あなたが私たちを助けてください。主ご自身がなさることは、主よ、本当に私たちの目の前にはなく、後にその結果としていつも現れます。私たちに聞いて忠順することによって幸いと、そのよし悪しを主ご自身がいつも表してくださるからです。でも主の仰せられた言葉は先にいつも与えられており、本当に イエス・キリストに会って御言葉をしっかりと聞いて、その御言葉に沿って私たちのなすべき技をなし、なさぬべき技をなさないことによって災いに引っかかることがないように、主よ、あなたが私たちを助けてください。ことは後に起こるが、御言葉は先に与えられるということをしっかりと覚えて、主よ、本当に私たち一人一人が先に与えられた御言葉によって、私たちの身をどのようにするかを決めることができますように、イエス様助けてください。御心にかなったものとして御言葉に耳を傾ける私たちでありますように、今日この御言葉に預かった一人一人をあなたが祝福してください。私たちに与えられたこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。